素晴らしい祝福の時となりますように、共にお祈りに続けて覚えていきたいと願います。今日ホセア書の10章の12節が証しとして読まれました。1415ページになります。あまり開かない箇所かもしれませんけれども、ホセア書の10章の12節をもう一度読ませていただきます。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよ。新しい土地を耕せ、主を求める時が来た。ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように。まさにリバイバルを求めたこの祈りでありますけれども、教会はですね、この記されている通り、恵みの技をもたらす種をまき、そして愛の実りを借り入れていく、これが教会に与えられている使命であります。恵みの技をもたらす種をまき、つまりイエス様の十字架と復活のこの素晴らしい救いの知らせ、グッドニュース、ゴスペル、良い知らせを伝えて、時が良くても悪くてもこの素晴らしい福音の種をまきながら、主なる神様のご愛を明かしし、十字架の愛の実りを借り入れていく、この祝福の約束、また使命が教会に与えられています。愛の実りを借り入れるとですね、教会に与えられたこの大きな祝福であり、そしてまたイエス・キリストの十字架と復活のこの福音に預かったもの、祝福のもといとされたもの、その者たち一人一人にも同じように愛の実りを借り入れていく、この祝福の約束が語られています。しかしこのような祝福に置かれている本来私たちでありますけれども、お現実はどうでしょうか。また私たちが目にする、耳にする状況、光景は愛の実りを借り入れているような、そのような状況ではなく、むしろ憎しみや裁きによって呪いを借り取っている、平安がない、本当の平安がない、それが今の世界の状況であり、また私たちが置かれている状況であるかもしれません。ガラテヤの信徒への手紙の6章7節8節お開きになる方は350ページです。お開きになれる方は共に読んでみたいと思います。ガラテヤの信徒への手紙6章の7節と8節です。350ページガラテヤの信徒への手紙6章の7節と8節3、はい、思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。アーメン。非常にですね、厳しい御言葉です。つまり主なる神様は、私たちすべての行動、言葉、すべて私たちがこの地上で蒔くもの、主なる神様はすべてご存知であられます。いや、神様にはこれぐらいのことは見ておられないだろうですね。そのようなものは何一つない。いや、私たちは、人は自分の蒔いたものをまた刈り取る日が来ます。神様においてこのことを、神様をですね、侮ることはできません。神様に隠すことも、また神様を騙すことも、私たち人間にはできません。必ず蒔いたものは刈り取っていきます。自分の肉に巻けば、肉から必ず滅びを刈り取っていきます。肉に巻くとはどういう意味でしょうか。私たちが人間の思い、自分への愛、自己愛、自己中心、自分の正しさ、そこに立って巻いていくもの、そこに立ってしていく行動、自分を中心にして自己愛のもと発していく言葉、人への裁きの言葉、憎しみの言葉、争いを企てる言葉、いろいろな私たちは 巻くものがあります。肉にそれらのものを巻いていったとき、神様はその一つ一つを決してお見逃しにならない。必ずその巻いたものは皆さんが巻けば、皆さんが人生において買い取っていきます。しかしまた同時に、霊に巻くならば霊のから永遠の命を必ず刈り取っていきます。必ず神様の正しさの中で、神様の御心に従って、神様のお心を行っていくとき、神様の御旨を真実に行っていくとき、必ずその祝福の実は皆さんの人生において必ず刈り取っていきます。また皆さんの人生、一人の人生ではない、個々人の人生ではない、必ずその後子子孫孫に永遠の豊かな祝福の実は刈り取られていくし、また肉に巻けば皆さん子子孫孫にその呪いは必ず刈り取っていく。これが聖書に書かれていることです。私たちはしばしば聖書を読むとき、非常に厳しい、耳を覆いたくなる、塞ぎたくなる、このようなことが記されています。けれども神様は人から侮られる方ではないことを感謝します。私たちの罪や弱さ、失敗が、神様は決してこれをごまかされないことを私たちは感謝するべきであります。なぜならば、失敗したまんまなら、私たちはやはりその身を刈り取っていくからです。御言葉を通して語られて、聖霊様の働きを通して目が覚まされなければ、私たちは必ずその呪いを、この人生において報いを受けていかなければならない。それが神様が作ってくださった厳粛な、また尊いこの人生であります。一つですね、皆さんにお明かしさせていただきたいと思いますけれども、何年も何年も前にあるですね、集会にある姉妹方と共に車で行きました。牧師になってから初めて参加するその集会であったと思います。その集会の帰り、私は運転をしながら、その姉妹方と共にその集会の悪口を言っておりました。なんていう集会だったのか、あの人たちはどういうことだったのか、全然こういう思いがないとかですね、まさに自分たちの義に立ちながら、全然きっと選挙の思いがないんだよね、いろいろですね、もう本当に傲慢の極みです。傲慢の傲慢に立ってですね、その集会からの帰り、いろいろ不平不満、文句をだらだらだらだらと言いまくっていたんですね。そしたらそのすぐその後、ちょっとこれはナンバー言いませんね、自分の車じゃありませんので、川崎、ナンバーナンバーナンバー、はい、その車止まりなさいとですね、パトカーが近くに来まして、その車止まりなさいと言われたんですね。もう3年でドキッとしまして、明らかなる神様のお答えであったことを私たちははっきりと分かりました。言っていたその時、その直後、はい、その車止まりなさい、もうやめなさいですね。ありがたかったです。本当にありがたいと思いました。そしてしかし私は情けなくて泣いたんです。パトカーの中でもうですね、もう文句言いまくってですね、止まりなさいと言われて、牧師になって初めてです。でですね、はい、車から降りてください、運転手のあなたパトカーに乗ってくださいと言ってですね、一緒にいた芝居方ももうすみませんと言ってですね、本当に一緒に本当に申し訳ないと言ってね、私は申し訳ありませんと言って、このパトカーの後ろの後部座席になる、はい、名前教えてください、職業は何ですか聞かないでください、牧師ですと言ってですね、牧師ですか、本当にですね、涙がちょちょぎれました。情けない、初めて公に自分の職業を言うときがパトカーの中、罪を犯した直後、そしてその交通ルールにおいてはですね、ちょっと上がってたぐらいなんです。もっとビュンビュン飛ばしてた車がいたんです。でもこれは本当に主の御手でありまして、主の感謝、慈愛なる御手でありまして、主がすぐに教えてくださって、本当に申し訳ありません、 これは私自身ですね、口に置いて巻いた結果を主婦に主婦すぐにですね、主が刈り取ってくださって怒ってくださってですね、その時その後帰ってもう三人ですですね、車の中でまず悔い改めの祈りをお捧げました。主なる神様はご愛の方であります。私たちを滅ぼすためではなく、様々な問題困難、時に厳しいと思われる出来事を通して、主なる神様のご真実、決して滅びてはいけないんだ、あなたたちは祝福のもとになるために、祝福を刈り取るためにあなたは神様に作られたんだ、イエス・キリストの十字架と復活は私たちが祝福を刈り取るものとなるために、主ご自身が呪いを刈り取ってくださった。私たちは今日十字架の愛と許しというこの御言葉を通して、この命に生きていくものとなるこの祈りを捧げる礼拝となりたいと願います。マタイによる福音書の18章で、今朝購読箇所として共に読ませていただきました。例え話としてイエス様が最愛なるペテロに語った箇所であります。イエス様には12人の弟子がおりました。その中で、一番弟子と言われるペテロがある時イエス様のもとに来て、21節、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか、とこのように問いました。この時ですね、ある人たちによれば、この相手はですね、ユダであったんではないか、12人の仲間ですね、仲間の一人、そして、この会計をしていたですね、ユダがいろいろたびたびごまかす、そのようなごまかしの中、ペテロはもう一直線のですね、直球型の人ですから、もうそういうものを見て、ですね、許してきたけれども、ユダを追ってきたけれども、しょうがないとですね、許してきたけれども、しかし、他にですね、許しきれないことがあったのでしょうか。それゆえにイエス様に、7回まででいいでしょうか。この時ですね、ペテロは、何回まで許すべきでしょうかで終わらずですね、7回、はっきりしてますね。8回目はないんです。7回まででいいですか？次、何か罪を犯したら、大いに裁いていいでしょうか？大いに主をあなたに訴えていいでしょうか？そのような思いでですね、この7回という言葉の中にペテロがですね、イエス様がたびたび語るこの聖書の中では7回とか40回とかですね、この聖なる数字、完全数と言われていますから、ペテロはこの時もしかしたら聖なる数字を持ってですね、7回完全に許し切ったらもう8回目は自由にしていいでしょうか、そのような思いで通ったのでしょうか。しかしイエス様のお答えはそれに対して、あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。これは決して、490回でいいというふうにイエス様がおっしゃったのではありません。イエス様はイエス様のこのペテロの7回まででいいですかというお答え、この問いに対して、無限に許すように、許し続けるように、そのようにイエス様はお答えになりました。そしてイエス様はある天国の例え話を23節のところからしていかれます。ある王様が家来に貸していたお金の決済を、ある最後の日でしょうかですね、する時がやってきました。この王様はこの家来にたくさんのお金を貸しておりました。この家来は1万タラントンですね、決済し始めると1万タラントン借金していることが王様の前に明らかになりました。この1万タラントンというのはですね、この私たちの日本円で計算しますと6000億円になります。もう大変大きなお金です。このお金を、この家来は王様に借金をしていたわけです。 しかしもう時が経ってですね、なかなかこの家来が返済できない。それゆえにこの主君であるこの王様は、それじゃあですね、もうあなたは返済することができないから、自分も妻も子供もまた持ち物も全部払ってでも返済しなさい、そのように言いました。その身一つになって、愛する妻も子供も持っている土地も財産すべてを売ってでいいから返済しなさい、今すぐ返済するように、そのように王様は命じました。けれども実際家来はどうだったかというと、とても返すことができないそのお金、家来はひれ伏してどうか待ってください、きっと全部返します、だからどうか私の妻子供財産を全部奪うとおっしゃらないでください、必ず必ず必ず何とかして返しますから、そのように王様に申し出ましたところ、憐れみ深い王様は27節、その家来の主君は憐れみを持って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。まあ、ここにですね、借金をした経験のある方があるかどうかはわかりませんけれども、このように多額の借金を人生の中でするということは非常に重たいことです。もう本当に人生、毎日生きていても生きている心地がしない。本当にこのお金の負債というものの重さは大変な重さであります。ましてや6000億円という重さはどれほどの、日々生活していながら息をして毎日仕事はしているかもしれませんけれども、この日々負っている6000億円返さなければならないというこの負債の重みが、一日にして主君の憐れみによって免除された。半分と言わなかった、王様は全部免除します。この家来は許されて帰っていきました。少し皆さん想像してみてください。この家来はこの時どれほどの喜び、そして解放を味わったことでしょうか。もう考えなくていいんです、この先負債を考えなくていいんです、どういうふうに返していったらよいか、どういうふうに生きていったらよいか考えなくていいんです、自由になったんです。この喜びはどれぐらいの喜びだったでしょうか、解放だったでしょうか。やり直せる、新しい人生がここから始まる、負債のない人生、しっかりと歩んでいける、このことをどれほどこの家来は王様に感謝し、また喜び賛んで帰っていったことでしょうか。そのように容易に想像することができます。けれども実際この家来はどうだったかというならば、王様に感謝し、またこのような恵みに預かったことを感謝するどころか、今度は自分に負債を負っている者、自分がお金を貸している者のところに行って、その借金を返せ、そのように言いに行ったと書かれています。その借金の額は、26節、100デナリオン、これは100万円、150万円、まあ、値段にするとですね、それぐらいの値です。その100万円150万円を貸している仲間のところに行って、この者はどのように言ったかというと、借金を返しなさい、そしてこの仲間がどうか待ってください、返すから、そのようにしきりに頼んだけれども、しかしそれを承諾せず、その仲間はその仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れてしまった。この姿を見た仲間たち、この様子を見た仲間たちはあまりにもひどい、彼のこのやったこと、それに心を痛めて主君のもとに行ってこのことを話した。 すると主君は32節このように言いました。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。6000億円の負債が1日において免除された、解放されて新しい人生が始まったけれども、今度その人がしたことは自分に負債を負っているもの、その150万の負債の者のところに行って首を絞めて借金を返すまでは許さない、そして自分は牢に入れられずに解放されたけれども、その仲間を今度自分は牢に入れた、その姿を見た王様はどういうことなのか、一体どういうことなのか、お前が憐れんでほしいと言うから、お前は私に憐れみを受けて、お前の借金は全部6000億円免除されたのではなかったのか、あなたは許されて帰ったのではなかったのか、あなたの人生はこの王様によって許されて、負債を全部負われて解放されて自由にされて喜びに満たされて帰ったのではなかったのか、あなたは許されたんではなかったのか、今あなたがしていることは一体どういうことなのか。そのように王様はこの家来に問われ、そして王様は怒ってこの家来を借金が返すまで牢に入れられました。また6000億円は彼に戻ってきました。そして返すまで出ることができなくなった。イエス様はこのことを通して35節でこのようにおっしゃいました。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。イエス様は7回まででいいですかと言ったペテロに対して許しを教えられました。つまりイエス様がこの時ペテロに言いたかったこと、いや今日私たちに語っていること、それは私たちがこの人生の中において返すことのできない罪というすべての負債、呪いを主なる神様、王である神様がイエス様の十字架を通してすべて引き受けてくださり、この負わなければならない負債をあなた方は免除されたのです。許されたのです。だからあなた方もその許しの命に生きなさい。6000億円という値は私たちに何を表しているか、それは一言、返せないということです。私たちの人生では返すことができない負債ということです。神様に犯すすべての罪、隣人に犯すすべての悪しき行い、言葉、それは私たちが知っていること、気づいていること、しかし気づかずに行うこと、また未だなおわからないこと、すべてすべての負債を私たちは自分の命を捧げたとしても、これが許されることはありません。罪を許すことができるのはイエス様の十字架の贖いだけです。御子イエスキリストが私たちと同じ肉体を持ってこの地上に来てくださり、その身によってご自身にその呪いを引き受けて十字架で死んでくださったことを通してのみ、私たちの罪は免除されていきます。 今日私たちがこの箇所を通して今日タイトルにさせていただきました、十字架の愛、十字架の許し、これは一体どのようなものであるのか。今日王様は家来を許すために6000億円の負債を免除しました。これは王様にとって何を示すんでしょうか。王様にとって自分が負うことを意味しています。王様は6000億円の資産を投げ打ったんです。王様にとっては持っていた6000億円をこの家来のために失ったんです。捨てたんです。つまり王様が許すということ、主なる神様が全人類の罪を許すということ、十字架の許し、愛には犠牲があるということです。犠牲なくして、失うことなくして、6000億円王様がこの資産を手放すことなくして、失うことなくして、家来のこの負債は免除されなかったんです。つまり私たちの罪、私たちのすべてこの地上にあって生きる人間の全人類の罪を許すというとき、主なる神様が私たちを愛しているというとき、そこには犠牲があるということです。イエス・キリストが命を捧げた。父なる神様が今日父の涙を賛美しました。父が涙を流し、父ご自身がご自身を打っていたんだ。それが十字架です。御子イエス・キリストが十字架につけられていくことを通して、そのことを通して救いを成していくとき、父なる神様はそのことを通して誰よりも痛まれました。誰よりも苦しまれました。犠牲を払われました。イエス様は罵られ、苦しめられ、唾を吐きかけられ、すべての苦しみ、呪いを引き受けるためにご自身の命を投げ出されました。十字架の愛と今私たちに注がれている無償の許しには、主なる神様の犠牲が伴っています。それゆえ私たちがこの地上において、イエス様が今日弟子たちに、私たちに語られた、あなた方が憐れまれたように、あなた方も憐れんでやるべきではなかったか、あなた方が愛されたように、あなた方が許されたように、私たちがこの地上において愛すること、許すこと、ここには犠牲が伴っていきます。決して痛みも痒くもない、そのような中で起こっていく愛、許し、これは十字架の愛と許しではありません。私たち一人一人が許す戦いの中で、愛する戦いの中で、イエス様がどれほどの犠牲を払われたか、その犠牲をまた私たち自身の身にも帯びていく、これが愛するということです。これが許すということなんです。私たちが傷つき、そのことを通して捨てられ、そのことを通してもだえ苦しみながら愛していく、許していく、その戦いを追っていく、これが十字架の愛と許しに生きることであります。語られてただ喜んで、あ、愛します、許します、楽ちんにできるものは十字架ではありません。なぜならイエス様が犠牲を払われたところに愛と許しが今私たちにあるからです。第一ペテロの手紙、共に聖書箇所を読みましょう。イエス様は罵られても罵り返さず、ペテロの手紙第1、23章から24節、ごめんなさい、2章の23節から24節をともに2節を読みましょう。431ページ、ペテロの手紙第1。 2章の23節、24節、3、はい。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。アーメン。イエス様の十字架によって、イエス様ご自身がその身に罪を担ってくださって、私たちのために死んでくださった。この犠牲を通して、私たちは義に生きるものになりました。神の正しさの中、神の命の中、神の十字架の愛と許しに生きる命に預かって生きるものにされました。そして私たちはその十字架によって、その犠牲によって流されている血によって、私たちのすべての傷は癒されていきます。今日御言葉を聞く私たち一人一人、この人生の中において、様々な形で傷を受け、呪いを刈り取る現実があるかもしれません。またその中で今もなお許すこと、愛すること、追うこと、この戦いの中に今現在置かれている私たちではないでしょうか。しかし今日、御言葉を通してそこに払われている犠牲、もうすでに全ての犠牲を払ってくださった主がそこの私たちのその痛みのただ中におられ、主が流してくださっている恩賜によって私たちに今日その傷の癒しが、今日までのすべての呪い、すべての痛み、すべての苦しみ、すべての痛み、それらがイエス・キリストのこの十字架によって、イエス様の尊い恩賜によって癒されていくことを願います。すべてがきれいに主の血潮によって癒されて、呪いを刈り取るものではなく、苦い根を残さず、私たちがこの十字架によって、この愛を汲み上げて、祝福を刈り取るものになるように、主の癒しが私たち一人一人に、この地に注がれていくことを心から信じて祈ります。主は私たちを許してくださいました。主は私たちに、命を捧げてくださいました。主は私たちを許すために、愛するために傷んでくださいました。汝の敵を愛しなさい。敵のために祝福を祈ってくださいました。私たちは本来敵として生まれたのではありませんけれども、罪ゆえに神様と敵となってしまいました。しかし主なる神様はその私たちを愛してくださり、私たちをただ祝福を刈り取るものとして、ご自身だけが呪いを引き受けてくださったこと、今私たちが戦いの中にあるとき、その犠牲こそが、受ける犠牲こそが主の十字架の恵みであること、許しと愛であることを私たちは覚えるものでありたいと願います。そこから私たちが本物の命を組み上げていくことができるのだということを、私たちは信じ、イエス様の十字架と復活を告白していきたいと願います。今日この賛美を書いた父の涙ですね、書かれたこの作者である方は、一人娘なる方を亡くされて、そのことを通して主なる神様、父を、この父がイエス様を捨てられたですね、亡くされた痛みを体験されました。今日最後に皆さんに何回か紹介させていただいておりますけれども、この金見油症事件の中において、このですね、被害者の会の会長となっておられましたクリスチャンの神谷祥吾さんの、この、ごめんなさい、神谷雄三さんの お証を皆さんに紹介させていただき終わりたいと思います。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、1968年、昭和43年に、北九州の小倉のですね、アカデミー優勝ライスオイルですね、このライスオイルを作った、この会社のこのライスオイルを作る過程において、化学物質が混合し、そしてそれゆえに、これを食べた者、摂取した者たちに、様々な、この病気が発生していって、そして今もなお、その中で苦しんでいる方々がたくさんいる、このですね、問題になった、大きな大きなこの事件となった、出来事であります。その中の全国連絡協議会のですね、この被害者の会の会長をされていた方があるとき、この高橋三郎先生に宛てた一通の手紙を先生が紹介していますので、皆さんに紹介させていただきます。小倉の地方裁判所で第5回公判が行われた直後に執筆されたものです。当時、上野さんは福岡の病院に入院中でありました。ご自身もこの病気にですね、この被害に遭い、障害を持たれ入院されていました。そして朝の8時に病院を出て9時50分には小倉の地裁に着きました。その時まで何時の敵を愛せよ。憎む者のために祈れ。私は七度までは言わない。七度を70倍するまで許しなさい。悪を持って悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。などの言葉を何度も何度も繰り返し、心に思い巡らせていました。それは、ご本人の語るところによれば、恐ろしいほど激する習性を自分は持っていたからということです。私は、金見に対して憎しみと敵外心を全部捨ててあってしまうまでにはなっていないことを白状しなければなりません。どこから湧いてくるのか、この憎しみ、怒ること自体を私は恐れています。しかし裁判が進むに従って、14人が殺され、1019人が今もなお苦しんでいるのに、全部それを否定し、毅然としている金見社長を見たとき、また傍聴席には嫁にも行けない娘たちや、大学を卒業して就職もできない子供たちや、裏打ち寂れた被害者を見たとき、私の心に何度も憎むな、悪を悪で報いてはならないとの声が聞こえてくる。しかし、火のようにこみ上げてくる憎しみ、金見は罪状の一切を否認しました。けれども14人は自殺したとでも言うのでしょうか。1019人の病気は自分で起こしたとでも言うのでしょうか。弱い者が虐げられ、また強者に全ての人が加担するのは昔からのことですが、このような姿を見るとき、憎しみと怒りが増すのです。公判は10時から16時40分まで行われ、私が福岡の病院に帰り着いたのは夜でした。くたくたになった体をベッドに横たえると同時に、私は深い眠りに落ちてしまいました。夜中に目が覚めました。そして朦朧とした意識から我に帰ったとき、私はすぐ神様のことを考えるようにしていましたが、この夜に昨日のことが一番支配し始めました。病院の夜は全く静寂そのものです。私は座して祈りました。神様、どうぞ金見の社長を許してください。この声は夜の個室の中にあまりにも空虚な祈りです。私はとうとう、神様、私に許せと言われるのは無理です。七度を70倍どころか、私はもうこれ以上耐えられません。あなたはなぜ許せと言われますか。娘たちや息子たちはこの後どうなるのでしょう。14人も殺した人を許さねばなりませんでしょうか。1019人の人たちはどうすればよいというのでしょうか。彼らがどんなに苦しんでいるかご存知のはずです。それでも許せとあなたは言われますか。しかし答えはない。沈黙しかない。私は泣きたくなりました。涙が止めどなく流れました。誰もいない。泣けるだけ泣け、子供のように鼻も詰まりました。この汚い呪いに満ちた心、 憎しみと恨みにのたうち回る心、これこそ闇でございます。これがしか、私のどこから怒りがこんなに込み上げてくるのだろうか。私のほか誰もいない個室だが、そこに誰かがいた。私の訴え求めていた方がいた。私は一人ではなかった。私を恨みも呪いも怒りも悲しみも聞き流すことなく聞いてくださる方がいた。あなたは許そうとしない。許せないあなたは一体何者か。これはイエスの御声です。私は精一杯訴えた。私は死んだものであった。ゆえにキリストは私のこの怒りのために、私のこの罪のために死にたもうた。私の悲しみも苦しみもすべて知り尽くしてくださる主は、盛り狂うような憎しみも怒りをも知りたもうた。聞いてくださっていた。私のベッドの棚には鎖にかけられた十字架のキリストがかかっていた。愛する者たちよ、自分で復讐しないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである。私自身が報復する。ここまで来て神野さんの心に一つの大きな転換が実現したことはあまりにも明らかであります。実は今日、これは高橋先生の言葉です。実は今日、私は直接あのご一家神野さんをお尋ねする光栄を与えられたのですが、今はすべての呪わしい憤りから解放され、愛と喜びに満ちて正義の戦いを推し進めようとしておられる晴れ晴れとしたお姿に接してハレルヤ万歳を叫びました。これこそは和解の勝利であります。許しとは弱い人間にはできないことであり、自分自身に対する勝利なくしては実行できぬことであります。一体我々の中に自らこの呪いを克服しうる者がどこにあるでしょうか。それができないからこそ、イエスが我々の罪を担って自ら呪われる者となってくださった。神野さんはこの呪いのどん底に下られた。イエスの十字架を仰いで本当の意味での勝利に飛躍されたのでありますとですね、この高橋先生のメッセージ、また神野さんのお証でした。ここに本当にこの十字架の愛と許しの命がありますけれども、これが決して簡単なことではないことを今読んで、私たちはほんの一部分ですけれども、この戦いを聞くことができました。それぞれにおいてそれぞれの戦いがありますけれども、その全てにおいて犠牲を払ってくださった、許すために、愛するために、何よりも私たちのために十字架についてくださったイエス様が、その苦しみの中、その戦いにすでに勝利してくださったこと、この命を今日も私たちに流し続けてくださり、祝福のもといとしてくださることを信じ、この勝利の中を歩んでいく私たちになりたいと願います。人事ではなく、私自身に今日の御言葉が本当に、私の家庭に、職場に、私から出るすべてのこれからの子孫孫孫のすべての祝福の実を、私自身の許しと愛の勝利の中で刈り取っていくものとなることができますように、どうぞしよう、この御言葉の成就を、愛の勝利、十字架の愛と許しの勝利を私たちに与えてください。玉川教会にこのようにして主の豊かな実が、愛の実を刈り取っていく教会となりますように、この勝利をともに心から主を褒めたたえながら、この十字架の命を歩んでいくものとなりたいと心から願います。ともにお祈りをして終わりましょう。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日あなたが私たち一人一人に御言葉を語りくださり、私たち一人一人の戦いを知り、またその中にあって、今日あなたの十字架を私たちに少しでも教えてくださり、今日神谷さんの証、またこの御言葉を通して、イエス様、あなたの十字架の犠牲、またあなたが愛し私たちを許してくださった、そのところに流されている尊いあなたの命、恩知しようを預かることができました。幸いを心から感謝いたします。どうぞしよう、今日語られた御言葉が 私たちのうちに豊かな実を結んでいきますように、どうぞ私たちがこのことが人事ではなく、新しい始まる一週間やこの人生において、どうぞ主よ、あなたの十字架とともにあなたに許され愛されたものとして、この祝福の実を豊かに流していくもの、愛の実を刈り取っていくものとなることができますように、祝福してください。足りないものや御言葉を取り継ぎました。どうぞ聖霊様、続けて続けて今日お聞きし、お一人お一人のうちに臨んでくださり、主ご自身が先立って愛と許しの勝利に導いてくださいますように、心から信じ、また心からの感謝と主に期待を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。